生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントの山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回ね、伝染病研究所が内務省から文部省に移されちゃうっていう。
そうですね、はい、管轄が移るというですね、はい、あの東大の青山、
ね、
先生のですね陰謀で、はい、ですね、まあそのようなことになってしまったというところですね、はい、で、まあ北里はですね所長を辞任するということになりまして、うんうん、またあの弟子たちとかですね、あと伝染病研究所の所員もですね、あの北里に、はい、続いてですね辞任するということになります。
はい、
はい、
そう、どうなっていくのかなっていうところが気になるところなんですけど。
そうですね、
はい、
まあ本当あの北里先生はですね本当にあの不滅の闘魂という感じなんですけれども、あの伝染病研究所をですね去った北里に対してですね、新聞記者たちからですね今後どうするのかというふうに、はい、あの質問を受けてですね、はい、まあ、あの初めから 国に頼らず、独立して研究を続けていれば今回のようなことは起こらなかっただろうと、今後は機を見てさらに新しい私立の研究所を起こす計画だと、
お、
答えてるんですね。
はい、
で、国民はですね、あの、まあ、このニュースがやはり、まあ、格好の、あの、なんていうんですかね、あの、世間の目を引いて、ですね、特に、あの、北里に世間は同情したんですね。
う
ん、
お、よかった。
よかった。そうですね。はい、で、まあ、気持ちは、あの、我々と同じ感じですよね。うんうん、で、あの、なぜかというとですね、当時、あの、日露戦争の戦費調達ですね、まあ、日露戦争を戦うために、まあ、非常に、国債をですね、海外で発行してですね、それを、まあ、売って、戦費調達してましたので、これを返すためにですね、非常に、あの、税金が重くなってました。で、かつですね、あの、ロシア、あの、まあ、巧妙な外交によってですね、まあ、日本は短期決戦狙ってましたので、はい、戦争継続はもうできなかったんですね。で、なので、向こうが、もう絶対に賠償金を払わないと、
はい、
いうところで、まあ、当時、あの、負けた国の方が、戦争の賠償金を払うっていうのが、まあ、普通だったんですけれども、うん、ロシアは絶対にそれを払わないっていうところで、それで、講和をしろというところだったんですね。で、まあ、講和ができないっていうふうになるとですね、うん、お互いに飲めないっていうふうに なると、また、じゃあ戦争を続けようかっていう話になりますので、日本としてはもう、どうにも、その戦争の費用が、もう武器とかも作れないというもうギリギリの状態でしたので、その講和を飲まざるを得なかったというところで、うん、まあ、結局のところその負担は国民に行ってしまったということになります。で、まあ、あの、まあ、こういうふうな重税が あった中でですね、まあ、この政府に対しての攻撃です。まあ、政府が、まあ、変なことをやってるわけなので、それでまあ北里に同情したというようなところになります。
もう政府への、ね、やっぱ反感が高い時期だったんですね。
そうですね、なんかちょっと、うん、今の感じとちょっと似てるかもしれないですね。もう財務省解体論とか出てますんでね。
そうですね、はい、
でちなみにこの当時ですね、時代は第一次世界大戦の最中になりまして、
はい、
日本はですね日英同盟をイギリスと結んでましたので、連合国側だったんですね。で、青島にですね、ドイツは植民地を持っておりました。あの青島ビールはですね、うん、ドイツがいたからこそですね、あの、まあ、ドイツのビール製造の技術を使って、出来上がったあのビールでもあるんですけれども、はい、まあ、その青島をですね、日本は攻撃してまして、まあ、この戦争のですね、ニュースよりもあの北里のこのニュースの方がですね、割とこう世間では騒がれたらしいですね。で、政府はですね、北里柴三郎を毒殺したっていうふうな形でですね、あの、はい、新聞は見出しをつけてですね、政府と、
はい、
兵隊を攻撃したと。
すごい、新聞社がそれをつけたってことです。
は
い、
なかなかキャッチーな、あの、見出しですね。
はい。強いな。
強いですね。でですね、北里はですね、まずですね、あの素早く動 いていくわけですけれども、まず田畑がですね、病院経営から貯めてくれていた30万円ですね、こちら、まあ、現在の相場では30億円ぐらいの規模になりますけれども、それでもちょっと足りないかもしれないということでですね、自分の資産を整備して、さらに資金を増やそうということでですね、妻のトラに相談をします。
はい。
で、そうするとですね、トラはですね、もちろん、もうすべて売り払って、研究所の資金にすればいいじゃないというふうに言ってくれたみたいなんですね。
すごい、心強い。
心強いですね。本当に。
すごい支えている。
トラちゃん、本当に支えてくれてますね。で、それでですね、まあ、快諾を得てですね、大喜びでですね、皇帝のですね、北島に電話をかけてですね、で、はい、もう大喜びでですね、君大丈夫だっていうふうにですね、伝えてですね、新研究所の創設に踏み出します。
はい。
で、まあ、次にですね、まあ、研究所を建ててもやっぱり運営資金をどうするかというところを考えます。
はい。
で、まあ、病院経営だけではですね、まあ、養生園の収入だけでは、研究所を維持できないなということで、結成とですね、ワクチンを製造販売したいというふうに考えます。まあ、一度はですね、国に、明け渡したわけですけれども、もうここをですね、もう一度自分たちで製造して、それを販売すると。で、この当時はですね、この製造許可がですね、警視庁が管轄してたみたいなんですね。
そう。うん。
まあ、厚生省がなかったのかな、ちょっとすみません、そこら辺がよく分かってないんですけれども、すみません、ちょっと調べ、出てなかったですね。すみません。はい、で、北島はですね、内務省のですね、貿易課長を兼任してたんでですね、このルートを使ってですね、素早く許可を取り付けることができました。
はい。
はい。で、ですね。で、新しい研究所のですね、まあ、名前も考えようというところでですね、コッホ研究所とか、パスする研究所に習ってですね、まあ、第3の研究所と、もう世界で第3の研究所というところでですね、先生、ぜひ、先生のお名前をつけてくださいっていうふうにですね、言われてですね、まあ、最初はちょっとなんか、いやいやって、ちょっと恥ずかしがってたみたいなんですけれども、
はい、
新しい研究所の名前は、北里研究所という。
ちゃんと名前が出た。
はい。名前にすることにしました。
はい。
はい。で、病院の運営資金30万円とですね、あと、北里個人名義のすべての資産をですね、まあ、プラスしました。でですね、北里の指導を受けたですね、まあ、いろいろ全国に講習生たちが、いましたけれども、そういった人間が、ね、自発的にですね、北里研究所講演同窓会というのを結成してくれたらしいんですね。で、皆さん、寄付をしてくれたらしいです。
すごい。なんか、温かいですね。
温かいですね。はい。もう、かつての弟子たちがですね。
はい。
はい。
すごい、慕われてたんですね、やっぱ先生は。
すごいですね、本当に。うん、で、あと、政府のですね、理不尽に同情したですね、多くの国民からもですね、寄付が集まったそうです。もうなんか、クラファンみたいな感じですよね。
本当ですね、この当時も。
で、まあ、非常に潤沢な資金が集まりまして、
はい。
で、北里はですね、まあ、かなり立派な研究所をですね、まあ、依頼、建築の依頼をしたみたいなんですけれども、建物が、まあ、出来上がりますというところで、はい、北里研究所にはですね、3棟の建屋ですね、がありまして、本館はですね、コッホ研究所を催してですね、真似して、ドイツバロック風を基調にしたモダンな装いに、作られます。で、中央にですね、八角形の塔が建っていて、その両翼にですね、木造2階建ての建物が配置されていると。で、車寄せの屋根、の正面にですね、北里は世界的な研究者へとですね、押し上げた破傷風琴と月桂樹を図案化した紋章があしらわれたという形で、ちょ
っとこれ。すごい、この紋章、破傷風琴だったんだ、この場
合。そうですね。紋章の真ん中にですね、破傷風琴、
はい、
マッチ棒みたいな形のものがですね、バッテンに配置されていますけれども、はい、これ、もう北里をですね、世界的な研究者に押し上げてくれた破傷風琴の、を模したものになります。で、まあ、その両翼に月桂樹がありまして、 その下にですね、ちょっと北っていうですね。
そうですね、北って書いてますね。
はい、名前になってますね。まあ、ちなみに、ちょっと、建屋の写真を見せるとですね、こんな、見せるとっていうか、愛子さんにだけ見せてるんですけれども
立派
真ん
な
中に、
建物。
塔がありまして、で、車寄せがあってというような形で、両翼広がっております。
な薄グリーンっていうのかな、なん
そう
か
ですね。はい。
の
薄いグリーンで、本当非常にモダンな建
色の
物で、
屋根で。
こちらですね、この建物はですね、ちなみに、愛知県犬山市にあるですね、博物館明治村っていうところに移築されております。
行ったことある、そういえ
あ、
ば。
ということは見たことがある
見
はず
た
で
こ
す
とあ
ね。
るね。そうなんだ。そっか。そう
はい。
そう。おしゃ
ま
れな
た、
建物がいっぱいあると
は
ころ。
い。ちょっと今印象がないと、なかったかもしれないんですけど、また行くことがあればぜひ、あ、これかと思っ
そう
てい
で
た
す
だけれ
ね。
ばと思
今度
い
行く
ま
と
す。
きは要
はい。
チェックしていきます。
私はちょっとまだ行ったことないんで、ぜひちょっと見に行きたいなと思ってます。で、このですね、建物はですね、窓の配置に非常に気を使いました。ですね、窓は全部北窓からの採光という形で、まあ、光を取り入れるところは北窓という形にしました。で、これはですね、太陽光の変化を少なくするということでですね、まあ、北里はもう、顕微鏡観察に、まあ、これが非常に、まあ、細菌を見るために重要だということで、まあ、当時の顕微鏡はですね、光を鏡で集光して、レンズに集めるタイプですので、あまりにもこう、部屋がですね、明るくなったり暗くなったり激しいと、見え方が変わってしまうのでですね、なるべく光が変わらない、変化が少ないという北窓を採用したようです。
面白い。
そうですね、面白いですね。まあ、当時の本当実験道具のためにっていう形ですね。普通、北窓はなんかね、良くない
あ
気
ん
が
まし り
ますけれ
ね、
ども。
作らないイメージがありますけど。
で、本館裏手にはですね、血清室とか培養室、あと化学室などの平屋があってですね、で、さらにその奥に大講堂とか講義室、それから実験室が入った棟が並んだということになります。まあ、とにかく潤沢な資金でですね、一気に大きな私立の研究所を建てることができたということです、
立派
です
な、
ね。
本当に。
で、1915年、大正4年のですね、12月11日ですね、事件が起こってから、まあ、約1年ぐらいかけてですね、まあ、この、まあ、立派な建物が2500坪のですね、敷地ですね。これ、つくしが丘養生園の、まあ、ほぼ正面に建てられたそうです。で、この、12月11日というのがですね、北里の庄にあたります湖畔の誕生日だったので、この日に合わせてですね、開所式を盛大に挙行すると。ということで、この開所式にはですね、2000人もの関係者などが詰めかけてですね、
すごい。
なんか力士たちがですね、ちょっとこう、会場のなんかお世話をしてくれたりとかですね、してくれたみたいですね、まあ、客寄せ、的な感じでですね、力士たちも手伝ってくれたということが書かれておりました。
すごいですね、盛大に本当に。
はい。でですね、北里はですね、開所式で挨拶して、その際にですね、後藤新平が祝辞を述べております。で、この祝辞がですね、なかなかちょっと面白かったので、ちょっと抜粋してですね、ご紹介させていただきます。
お願いします。
伝染病研究所を国に移管した場合、国は北里を、免職するかもしれない、その時はどうするというふうに、福沢諭吉に、詰め寄られたことがありましたと。で、その時に、福沢諭吉はですね、自由民権運動に関わっていたんですけれども、自由民権運動に関わるとですね、ここまで国を信用できなくなるのかと、福沢に対して呆れてしまいましたと。私はそんなことは決してないでしょうと、その時答えましたが、福沢先生には、先見の明がありました。まあ、自分の不明を詫びたいというふうに言っております。そしてですね、ところで、この式は、大隈総理や、一木文部大臣の姿がないが、なぜ彼らは祝辞を述べに来ないのだろうかと。来ない理由は、賢明な皆様のご想像にお任せしますと。 いう形で、祝辞を締めくくったみたいですね。
なかなか 面白
嫌
い
味
し。
が、はい、効いてますね。会場からはですね、当然万雷の拍手が、湧き起こったそうです。
そうですね、きっといろんなやじも飛んだでしょうね。
でしょうね。で、北里がですね、去った後のですね、伝染病研究所ですね、東京帝国大学の方のですね、下についたという形になりますけれども、こちらの研究所はですね、帝国大学の教授陣が引き継ぐということになります。ただですね、問題がありまして、彼らの中にですね、有効な免疫血清を製造できる、そういった能力を持った人間が一人もいなかったんですね。で、これはですね、これを国民が知ればですね、さらに責任問題というかですね、大変な騒動になるだろうということで、青山はですね、非常に慌てまして、暗躍をします。でですね、かつての教え子でですね、今は北里の右腕となっているですね、北島太一をなんとか引き抜こうとします。で、研究所所長の椅子とですね、大学教授の兼任という条件をちらつかせればですね、自分に協力するだろうというふうに見てました。人間は立場に弱いだろうから、それでいけるだろうっていうふうにですね、考えてるっていうところがちょっと浅はかだな
も
と思うんですけれど
う、
も。
本当ですね、青山さん。
本当ちょっと、名誉欲に取りつかれた人っていうのは、他の人もこういうもんだろうって思うんですかね、自分の考えの範疇で
そう
です
なんで
ね。
すね、きっと、この感じを見てると。
でですね、この引き抜きをですね、森林太郎に依頼するわけなんですけれども、ただですね、この引き抜き策はですね、あっさりと北島が断ることで頓挫してしまいます。
そらそうですよね。
いの一番に、私ついていってやめますって言ってる人ですからね、ついていくわけないんですよね。
いやー、すごい。もう、読みが甘いというか、なんというい
やー、読みが甘いですね、本当に。ただですね、この青山の、危機をですね、救ったのも森林太郎になります。彼、陸軍の軍医ですけれども、伝染病研究所はですね、感染症医療のですね、機能を高めるということでですね、各種の講習会を行っていたんですけれども、ここにですね、陸軍も軍医を派遣してまして、で、陸軍軍医の中にはですね、血清製造技能をですね、講習で、習得してた者がいました。その2名をですね、伝染病研究所に送り込んであげるということで、血清製造に当たらせてですね、で、青山の危機を救うことになりますという形ですね。だから、逆に言うと、北里はですね、分け隔てなく、誰が来てもですね、きちんと技能を習得するまで教えてたんだな、ということになります。
そういう意味では素晴らしいですね、本当
そうで
に。
すね。そういう意味では素晴らしいですね。で、大正8年のですね、6月11日ですね、長与又郎がですね、訪問してくるということがありました。長与又郎はですね、長与千歳の息子さんになります。ですので、北里からすればですね、小さい時から知ってる、そういう人間になりますけれども、彼はですね、ちょっと前回も言ったかと思うんですけれども、帝国大学のですね、病理学の教授になってました。非常にやっぱり長与千歳同様優秀だったんだと思います。で、かつですね、北里とは非常に家族ぐるみの親しい間柄ということになります。で、彼自身がですね、実は伝染病研究所のですね、所長に任命されたということで、北里に挨拶に参ります。で、伝染病研究所をですね、運営するにあたってですね、北里と、帝大とのですね、このいざこざというか、ある程度ほぐしておきたいと。自分が緩衝材になるべきだろうというふうなところでですね、尋ねてきまして、積年の恨みがあるでしょうけれども、ぜひ、先生、私の所長就任式に挨拶に来てもらえませんかというふうにお願いをします。で、北里も大きいですね、喜んで出席するよというふうに伝えます。 で、6月26日ですね、帝国ホテルで、その就任式が開かれまして、北里先生以下ですね、元伝染病研究所の北島とか志賀なども同席をします。まあ、移管事件以来ですね、初めての両関係者の同席だったという回だったそうです。で、柴三郎はですね、祝辞を述べます。この時にはですね、もうその移管問題には全く触れずにですね、長与先祭以来の自分と長与家の関係を語ってですね、招待を受けた社事と今後の研究所のですね、発展を記念する旨を祝したということです。で、まあ、当時はですね、やはり新聞もですね、この回はもう本当にどうなるんだろうということ
そう
で
で
です
よ
ね、
ね。
ワクワクして取材に来てたと思うんですけれども、まあ、新聞ではですね、長与はおつなことをすると。で、それを受けた北里も大きいというふうな内容でですね、褒めたたえたそうです。
すごい、こう、つなぐ役として頑張ったんですね。
そうですね、本当に、まあ、長与がですね、東大側に立場的にはいてしまったわけですけれども、まあ、気持ち的には北里の心情はもうもちろん非常によくわかるというところで、まあ、緩衝材としてですね、一生懸命頑張ってくれたのかなというところですね。で、北里ですね、最後の仕事と言っていいところに取り掛かっていきます。北里はですね、ずっと福沢にですね、恩を返したいというふうに考えておりました。で、慶応大学にですね、医学部を創設するというような話が立ち上がります。というのも、慶応大学ですね、文系の学部しかなくてですね、まあ、ただですね、そのおかげでというか、卒業生たちの中にはですね、実業家として成功したものも、もう多数出てきててですね、で、まあ、当時、いろいろな技術が重要だと、まあ、逆に言うと技術は金になるっていうことが分かってましたので、分かってきたっていうんですかね、ですので、次は技術者の育成をしないといけないっていうふうな形の、そういうまあ機運が高まってきたんですね。で、そんな中でですね、医学部も、まあ、工学部とか理学部っていうのが話は先に進んでたわけですけれども、まあ、医学部も立ち上げようというような話になりまして、で、逆にですね、医学部の場合は病院を併設すればですね、運営費も出せるでしょうというところで、どっちかというとこちらの話がどんどん進んでいきます。で、まあ、その運営の人間がですね、俺を誰にお願いしたらいいだろうっていうふうに考えたときに、まあ、出てきたのが北里ということになりまして、北里にですね、ぜひ慶応大学医学部創設をするので、そこの、まあ、取り回しをしてくれないかということで依頼して、北里としてももう、クザに恩を返したいっていうのをずっと思ってましたので、はい、もうこれは喜んでということで、これを受けます。で、教師陣はですね、北里研究所のスタッフを派遣するということで、まあ、兼任してもらうということになります。で、土地はですね、信濃町の方に確保しまして、大正8年4月から生徒の受け入れを始めまして、授業を始めます。で、大正9年にはですね、すべての建物が完成して、いよいよ本格運用ということになっていきます。
すごい。大学の方にも、
そう
まあ、
です
作った
ね。
んですね。医学部を。
そうですね。私学の医学部をですね、立ち上げるというところで、ちょっと帝大とは違う、まあ、流
そう
れを
です
作りたい
ね。
というところがあったのかなと思い
私
ます
学
ね。
の医学部としては初めてってことになるんですかね。
私学の医学部としては別に初めてではない
で
では
な
す
いんです
ね。
ね。
はい。ではないですね。確か、ちょっとこの前になんか紹介した、イギリス系の、海軍のお医者さんは、東京慈恵医大みたいなのを確かの前身になるところを作っていられるので、まあ、私学はあちゃこちゃあったんじゃないかな。ちょっとすいません、そのあたりちゃんと調べてないですけれども。はい。で、1920年ですね、大正9年の11月6日ですね、北里67歳になってます。 で、慶応大学医学部と病院ですね、慶応大学病院の学生式が行われまして、その際、挨拶に立ちました。で、要は福沢門下ではないけれども、先生に恩恵を被ったことは門下生以上である。故に不肖、何かお返しはできないかと進んで、この退任を引き受けました。この新しい医科大学は、他年の医学界の悪い習慣で、各科の仲間割れがあるが、これを防ぎ、基礎医学と臨床医学との連携を緊密にして、学内は融合して、一つの家族のごとく、全員が研鑽に努力することを目指したいという、まあ、そういった挨拶をしてくれております。なんかまあ、ちょっと今でも結構あるなと思うんですけれども、基礎医学と臨床医学ですね、なんかまあ、まあまあ、仲がよろしくない
そう
な
です
と、
ね。
はい、
現
思
場
うこと。
と研究は違うんだというような、なんていう
そうです
か。
ね。はい。で、臨床系が予算取りすぎてるとかって言ってですね、まあ、怒ってたりとかですね、する基礎研究者の人も結構いらっしゃいますけれども、はい。まあ、このようなところですね。柴三郎はですね、帝大系が、まあ、陥ってるようなですね、こういう権威主義とか、硬直した組織の弊害をですね、避ける大学運営を目指して、すでに、伝染病研究所で培ったですね、組織の運営方式をですね、慶応大学に当てはめるということをいたします。
権威主義
で、
を外したものを作っていたんですね。
そうですね。でですね、まあ、そんな感じで最後のお仕事をしたというような感じだったんですけれども、1925年、大正14年6月15日ですね、北里72歳の時になんですけれども、スキャンダルが湧き起こります。北里家の長男のですね、俊太郎がですね、日光でですね、赤坂の芸者と心中をします。
なんてこと。
で、夜中にですね、田畑が呼び出されてですね、震える声で、北里からちょっと後処理を依頼されるということですね。で、2人はですね、帯で固く体を結んで水中に身投げしたらしいんですけれども、俊太郎は泳ぎが得意でですね、死にきれずにですね、たまたまそこに漁師が通りかかってですね、まあ、2人を救い上げたんですけれども、もうすでに芸者の方は死んでしまっていてですね、息子1人助かったみたいなんですね。で、まあ、新聞はですね、大細菌学者の息子のスキャンダルを面白おかしく書き立てるということになります。
そんなことが。
で、柴三郎はですね、すべての公職を辞任するというふうに言います。まあ、責任を取ってっていうところですね。で、そうしたところですね、まあ、慶応大学の、医学部のですね、学生たちがですね、そこに猛反発いたしまして、学生代表11人が柴三郎宅に押しかけます。で、親父、本当に辞任されるのですかと。親父は不人情ですと。我々を見捨てないでくださいというような形でですね、次々に留任を訴えかけられます。で、最後にはですね、もうみんなで、撤回してくれるまで、もうこの家に籠城するというようなですね、まあ、そう言い出す始末でですね、まあ、これにですね、北里は感動してですね、泣きながら留任を撤回することになります。まあ、こんな感じでですね、まあ、慶応大学の医学部でも非常にですね、生徒たちからも愛された存在だったのかなというところで、
まあね、偉大な先生だったんでしょうね、きっとか。でも、雷親父とも言われてましたけどね。
そうですね、雷親父、ドンネル親父ですね と言われて、非常に突然怒り出すんで、ね、みんな恐れたそうですけれども。
まあ、とはいえ、すごい、しっかりと教えてくれた先生なんでしょうね。
そうですね、本当にそうだったという形になります。というところで、今回は締めたいと思います。
いやね、初めてちょっと息子さんの話が出てきましたけど。
そうですね。ちょっとね、この息子ちゃん、何やってくれちゃってんのよって感じですよね、
い
本
や、
当に。
本当ですね。いや、なんかいろんなことが、いいことももちろんありますけども、
はい。
そういうこともあり。
まあ本当、でも、田畑は金も集めるし、こういう裏仕事もちゃんとやってくれるっていう形で、本当、ありがたい人間を、もう、そばに ですね。はい、福沢諭吉は置いてくれたんだなというところですね。
はい、一番弟子も裏切らずにもちろんちゃんとついてくるっていうところ
。ついてくるっていう感じですね。はい。
はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次回はまたどうなっていくのかっていうところで、楽しみにまた聞いていただければと思います。今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。